この前イタリア人の生徒がパスタは普通は 300g 食べると
か、うん、ええー、本当に？え、待って待って、それ1人前？
まあ一人でね。
あ、すごいなそれ。あ、でもその人はマッチョマンでしょ？
まあ彼は意外とマッチョですね。意外とマッチョマン。なんかね、
うんう
ん、なんかイタリア人結構やっぱりちゃんと食べるんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、なんかプロテインシェイクに頼るんじゃなくて、
うん、3食ちゃんと食べつつ、
そう、そしてやっぱり炭水化物も結構食べるのちゃんと、
うん、
だから大きくなるんじゃないかな。
そうなんだ。
そう、細マッチョを目指してないんですよね。やっぱりマッチョを目指してるから。
そうなんだ。今回すごい。でも 300g ってかなり量多いけど、
うん、いやでも少なくしたらしいです、それでも。前はなんか 400g とか 500g を1日2回食べてた。
そうなんだ。まあ、美味しいからね。1日2回
多分、ね、パスタを食べてた前は、うん、今は1回にしました。
いや多分イギリスイタリア本当に料理が美味しいから、多分パスタでさえね、ピザでさえ多分たくさん食べたくなる環境なんですよ多分。
そうですよね。
うん、絶対。
ワールドベースボールクラシックス。
お、来た。
見てますか？
見てないよ私、全然。まあまあ、
結果は分かるでしょ、結果は。
あ、大谷？
いや、大谷はすごいんですけど、
うん、その日本ってこと？
日本はまあ今1位でリーグを。1位でなん
ちょっと説明してください。私本当にフォローしてないからごめんなさいね、はい、野球ファンの皆さん。
そう、
どこの国が出てるんですか？
まあやっぱりいろいろな国が出てて、うん、だけど、うん、まあヨーロッパは少ないですよね。
強いところは？
強いところはやっぱりアメリカや日本
韓国。
韓国も結構強い。台湾、そして
台湾、うん、
南アメリカのなんかまあいろんな国があるんですけど、うん、ベネズエラとかプエルトリコとか、うん、
ちょっと待って、テペさん見てんの？毎晩？
いや、まあ日本の試合はまあ見てるし、
うんうん、
まあ他もその結果とかはチェックしてるんですけど、
うん、
番狂わせがあったんですよ。
お、いい言葉出てきた。
番狂わせ。
番狂わせ。
そう、いわゆるビッグキリングってやつ。
おお、何があったんです
か？スモールキリングじゃない、ビッグキリングですよね。
分かんない。
番狂わせがあって、うん、これがイタリアがアメリカに勝った。うん、
イタリアも出てたんだ。
そう、
出てるんだ、うんうん、
そうで、イタリアがアメリカに勝つ。でアメリカに勝つってやっぱすごいんですよ。
ああ、そうだろうね。私もそういうイメージはあるね。
じゃあビッグキリング、ジャイアントキリングね。ジャイアントキリング、
うんうんうん、
バンクルワセですよ、うん、でイタリアはチームエスプレッソと呼ばれてるんですよね。
面白い。
そう、なぜかというと彼らはベンチにね、その、うん、ベンチにエスプレッソマシンがあって。そう、
試合中に飲んでんの？
試合中にエスプレッソ飲んでホームラン打ちまくってるって。
かっこいいなそれ。
なんか漫画みたいでしょ。
うん、
めちゃめちゃかっこいい。
いやいや、すごい面白い。
そう、エスプレッソをグッと飲んで、よっしゃ行ってくるぜブラザー。
そうそうそう、ショットですよね、もちろんね。
そう、ショットで、もちろんエスプレッソだから、
ね、でなんか
行くぜって言ってパーンとこう。
スポーツドリンクじゃないんだ。
スポーツドリンクじゃない、
うん、イケてるイタリアンですね。
イケてるイタリアン。多分うん、アメリカンチームはなんかこう、あれなんかな、なんかひまわりの種とか食べてるでしょ。
どうしてこれ、どうして、ちょっと待って待って、よくわかんない。
大谷もよくひまわりの種食べてるんですよ。ペピーノって。そうそう、なんかその、
体にいいのかな。
まあ体にもいいし、なんかそういう習慣らしいですよ、うん、アメリカのリーグで。
そうなんだ、初めて聞いて、ありがとう、教えてくれて。
多分イタリアではピスタチオとか食べてるんじゃないかな。
なるほどね。
そう、
ピスタチオの殻の何ですか、外側の殻が皮なんかね、殻
もちろんパスタはもう少なくとも 300g は食べます、ね、うんうん、
いや、もっと食べてるでしょ、それは野球選手だったら。
そう
ね、
そう、
わあ、
エスプレッソ飲んで。
ああ、すごい。あ、じゃあちょっとイタリアのチーム頑張ってるんだ今回。
いや、すごいんですよ本当に。
うん、
で今日かな、今日もメキシコに勝ったんじゃないかな。
イタリアは勢いあるね。
そう、イタリアがメキシコに勝ったんですよね、確か。
おお、
いや、すごいんですよ。
いいですね、いいですね、うん、
びっくり、
お、でも哲平さんの大好きな大谷選手はどうなんですか？
いや、なんかちょっとイタリア応援してますよね僕は。
ああ、本当。
はい、
おお、
もうイタリアに優勝してほしい。
おお、そうだよね。
そう、
そうだよね。なんか頑張ってほしいね、
うん、やっぱり弱いチームが、そう、弱いチームがなんか、
うんうん、
勝つっていうのはね、日本はね実は一番強いんですよ。
あ、そうなの？
確か今までで優勝が一番多いんじゃないかな。
あ、そうなんだ、うん、ごめんなさい皆さん、全然分かってない。すごいですね、うんうん、
いや、これはね、いろいろな理由がある。
あ、
まず 野球のメッカといえば、ね、うん、野球のメッカはアメリカですよね。
うん、そう思いますけど、
ただアメリカのナショナルチームっていうとやっぱ大谷もいないし、
あ、なるほどね、
そ
う、
あとそのドミニカとか、
うん、
あのメキシコとか、あの、うん、まあ、もちろんイタリアもそうだし、世界中のいい選手たちが、うん、その自分の国のチームにいるんですよね。
そうだよね。イギリスの、あの、イングランドのプレミアリーグみたいなもんですね。
そうそうそう、やっぱりナショナルになるとみんながフランスに帰ったりドイツに帰ったりするじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
そう。だからやっぱアメリカはそのアメリカの野球は強いんですが、うん、かなりたくさんの外国人、キューバの、ね、うん、人とか、
そうだね、
たくさんの外国人に支えられてるんで。
そういうことか。
そう、意外とね、そのアメリカがだけが強いわけじゃなくて、
そう、その通り、
まあ、それでも強いんですよね。そのジャッジとかいるし、ニューヨークのね、でかい人、めっちゃでかい。
そうなんだ。へえ、
怖い。すごいですよ。ジャッジめちゃめちゃでかくて、
2メートルぐらい。
でも2メートルぐらいあるんじゃないですか。なんかそのあれ、あのピッチャーから投げる、
うん、
あの、まあ、カメラのアングルとしてはピッチャーが投げてる感じでしょ。
うん。
その野球のアングルってそうですよね。カメラってこう、
うん、
ピッチャーがバッターに投げてて、ピッチャーの方がカメラに近いから、
う
ん、普通はピッチャーの方が大きく見えるんですけど、
うん、
ジャッジの場合なんかバッターがでかく見えるんですよ。遠くにいるのにでかーとか思って。
いや、そうなんだ。
そう、バットは細く見えるし、ね、そう、
盛り上がってるじゃないですか、てっぺいさん。
まあね、
うん、いや、こんなに、いや、これ意外な、私も意外なイメージですよ。こんなに野球に盛り上がるなんて、てっぺいさんが。
いや、なんていうかな、現実逃避ですね、完全に。
どういうこと、現実逃避なん
だ。いや、やっぱりなんか、
うん、
なんかいろいろなことを考えすぎるよりも、
まあね、
野球ぐらい見てちょっとバカになった方が人生楽かな、まあね、
うん、そういうことか。まあ、いやいやいや、あとね、そのイタリアのチームが勝ったりするとやっぱちょっと感動をもらえるわけでしょ。
いや、なんていうかな、ちょっと、うん、その世界はやっぱりかなり複雑で、
そうそう、いや、そうですよ。
そう、なんか誰が勝ってとか負けとかなんか難しいじゃないですか、うん、なんかね、現実の世界では、う
ん、現実の世界はね、なんか嫌な感じですよね、いろんなことがね。
でそれに比べてこの単純化された、
うん、確かにね、そのスポーツの勝負ごと、ね、
スポーツってすごくそれが単純化されて、うん、どの国が勝つとか負けるとか、
うん、
なんか
ルールもちゃんとあるしね、
ルールもあって人は死なないし、
うん、
なんか単純になんかやっぱり、まあ、楽なんですよ。
なるほど、うん、なるほど。
そう、それに比べてなんかね、うん、その世界のこと、本当の世界のことって複雑すぎて、
う
ん、
そうそう、
何が本当で嘘か分かんない
し、しんどくなることあるしね、ニュース見すぎて
きついですよね、ちょっと、
うん、なるほど、
う
ん、
そう、何を、
いいタイミングでこの何ですか、ワールドカップ、何これ、ワールドカップ何ですか、何ていうの、
そう、ワールドベースボール、
ね、ワールドベースボール、うん、
そう、
あるわけですね。
そうでね、やっぱりサッカーより面白い理由は、うん、まあ、日本が強いから、
あ、はいはい、
やっぱりサッカーのワールドカップは日本が優勝するとかちょっと想像できない
です。想像できない、もう本当に想像できない、ね、うん、ごめんなさい、これも失礼な話かもしれないけど、
いや、これはもうサッカーっていうスポーツの、うん、その仕組みがあると思うんですよね。やっぱり結構背が高い人が多くて、うん、まあ、メッシみたいに少し背が低い人がいてもいいけど、
うん、
やっぱり平均してやっぱり背が高い方がいいですよね。
そうなんだ
と思いますね。スペインとかも背が低い人も いるけど、やっぱりキーパーとか大きいし、
うん、
なんかやっぱり日本だとその全体的に小さくなっちゃうんで難しいかなと思うんですけど、野球見てるとあんまり関係ないんですよね。
あ、そう？
そう、大谷とかホームランバッターもいるけど、やっぱりその支えるようなプレイヤーも必要で、
うんうん、
そう、それでやっぱりあの、まあ、ピッチャーとかもやっぱ日本の選手背が低かったりするんですけど、コントロールで十分、うん、あの勝てるっていうか。
なるほどね。
そう、やっぱり野球はちょっとチームワークの部分とそのインディビジュアルスポーツの個人競技の部分があって、
うん、
あとそのポジションによって結構あの体の大きさとかはそこまで関係ないし。
そうなんだね、はいはい、だから、まあ、うん、まあ、優勝を目指せられる。
そうですね、いや、もちろんパワーがある選手がいるのはいいけど、でもやっぱ足が速いとかも大事だし、
うんうん、確かにね、
サッカーだとね、
そうなんだ。いや私も全然わからないんですけど、
結構なんかその壁が大きい気がするんですよね。その日本が優勝する壁が大きすぎる気がするんですけど、まあ僕はちょっと体の違いって思っちゃうけど、まあ人によって違うあのアイデアがあるかもしれないけど、やっぱりアジアのチームが優勝とかちょっと考えられないですね、サッカーだと。でも
そうか、ね、
あのなんていうかな、
うん、
あでもどうなのかな、ブラジルでもやっぱり体のかんものだと思うんですけどね、わかんない、
うん、わかんないね。
野球はでも優勝できるかな、
じゃ夢がある話ですね。じゃあね、
本当に、はいはい、大谷が優勝したらもう
みんな盛り上がってんだ、うん、
焼肉でも食べますよ、う
ん、いいじゃないですか。
寿司でもいい、
寿司でもいい、ね、ビール、うん、ビールと
そうそう、
うん、まあ、また日本中が熱くなるってことですね。だからね、
まあ一つ問題があるんですよね。
うん、何何、
まあわざわざここで言わなくてもいいんですが
なんだよ
いやなんかテレビでやってないんですよ今回。
え、
はい、
何どういうこと。
まあネットフリックスだけなんですよ、ね、
そう、契約を結んだんだ。そうそうそう、独占契約みたいな。そう、
まあ深くは言わないですけど、ネットフリックスやるな。そう、まあ、僕は持ってるんで大丈夫だったけど、うん、やっぱりわざわざ、
うん、そうだね、持ってない方いますよね。
持ってない人がいて、
うん、まあ、うちの両親とか持ってないですよね
そうで、そうするとちょっとやっぱりね、普通の人が見れないのはちょっと残念ですよね。
うん、
やっぱこういうのっていわゆるにわかファン、その、
あ、はいはい、
ね、野球が大好きじゃないけど見たいっていう人たちがたくさんいるから盛り上がるんですよね。
うん、うん、そうだよね、
うん、
あとお年寄り、私の父の母みたいな人もね、お年寄りの人の楽しみが、まあ、ネットフリックスとかきついでしょうね、毎月お金払うの。
そう、うん、だからなんかラジオを聞いてるらしいですよ、そういう人。
ああ、そうなんだ。
ラジオはやってるから。
ラジオはやってるんだ。
ちょっと悲しいですけどね、なんか。
ねえ。
目をつぶってなんかあの想像しながら見てるらしいです。
あ、うん、これはなんかいろんなディスカッションありそうですね、ネットフリックス。ああ、うん、なるほどね。
そうなんです。
これだって娯楽、まあ、ある意味娯楽です。その何ですか、スポーツってさ、なんか夢を与えるものだから、こういうのってね、多分たくさんの人が見えた方がいいのかな。うん、
そう、
うん、お、これは、うん、難しい問題ですね。
いや 僕、
う
ん、僕やっぱり子供の時におじいちゃんとおばあちゃんといつも、うん、一緒にいて、
うん、
まあなんかもし僕が今同じ状況だったら、うん、ばあちゃんネットフリックス入ってよとか言って、多分ばあちゃんは分からん、知らん、
そうでしょうね、うん、言うでしょうね、そう、何それぐらいでしょうね。
そうで、なんかお父さんとか帰ってきたら、お父さんネットフリックスやってよとか言って、うん、ちょっともう明日にして、明日みたいなそのまま終わってしまうみたいな、
ね、うん、
想像できますよね、その子供が見たくてもなんか、ね、ばあちゃんは知らんみたいな。
本当だね。そっか、ネットフリックスすごいな、ある意味じゃ。
まあね、
もうね、
まあまあ、
うん、なるほど。
のりこさんはどうですか最近。
最近ね、最近は何だったかな。お、ちょっと待って、今急に振られて答えられ
た。なんかハマってるものとかあるんですか。なんか
ハマってるものはないんですよ、まあ、残念ながらね、いつものようにね。
K ドラマ、
いや最近全然見てないんですよ。
あ、そう。
これもだからね、私あの、うん、ネットフリックスなんか一時期めっちゃブームだったでしょ、うんうんうんうん、多分今そんなことないんですよ全体的にね、うん、で私もネットフリックス自体にもなんかあんまり面白さみを感じなくって、
まあね、
あの、まあ、他のプロ、その韓国語のプログラム、私が知らないだけかな、うん、なんかもうねつまらなくなっちゃったんですよ急に。
まあ同じパターンが多いからで
しょ。まあ そうでしょうね、そういうことでしょうね、う
ん、結局はねパターン慣れしちゃったんですよね、
う
ん
う
ん、
で結局なんかいろいろありす、まあ、そのありすぎてコンテンツも、うん、もう選べないっていうか、うん、めんどくせえみたいになっちゃって。
そうですよね、
うん、だからこの間一生懸命ネットフリックス見たのはクリスマスの時の年末の何ですか、ストレンジャーシングスぐらいですよ、
うん、
あれかなり私は盛り上がってね、最後まで見たけど、
うん、
それ以降ちょっとね、なんか何を見ていいやら。
じゃあ今毎日夜の時間は何をしてるんですか。
え、本読んでる。
ああ、本なのね。ああ、はい、そうね、なんか今度またイベントに行くって。
あ、そうそう、それはね明後日ですけど、はいはい、そうそうそう、そうなんですよ。だから夜、まあそれはそれでいいですよ
本の、
うんうんうん、
なんていうかな、まあ映像もいいけど、うんうん、やっぱり本っていいですよね。
うん、ね、 そう思います、そう思います。
本だって本、
うん、どうぞどうぞ。
いや 本を例えばまあ一つのシリーズを見て、一、うん、つのエピソードを見て、
うん、
40分とか50分とか、
うんうん、
で本を40分50分読むと結構疲れますよね。
いや疲れる疲れる。
結構読みますよ、
ね、うん、疲れるよ、疲れますよ本当に。
疲れるってことはやっぱりいいってことですよね、
うんうんうん、そうそう、集中しないといけないからね、
時間を長く感じますよね、
うん、
40分とか50分とか本を読んだら結構、
うん、結構読めますよ集中してたらね、
びっくりしたなみたいな、
うん、
静かだしね、
あるある、そうそう、だからね今楽しみにしている。なんかおすすめのシリーズ今ありますか？
いや僕は全然その
最近見てない、野球しか見てない、
うん、まあまあまあ、なんかやっぱり現実の人間、まあこれ、うん、AI の話とかとちょっとかん、ね、つながりますけど、
うん、
なんかその例えば AI が作った音楽とか興味ないでしょ、
うんうん、あんまりね聞いたことあるけど、ね、
AI が作った音楽とか、うん、AI が作った小説とか、うん、AI が作ったあの
何
あのテレビシリーズとか映画とか、
テレビシリーズ、
もし
テレビシリーズも、あ、
いやもしあったとしたら興味がない理由はやっぱり AI が作ったからで、うん、やっぱり人間が作ったものを見たいんですよね、
うん、
僕たちは、
うんうんうん、
で
そうね、今はまだそうね、どうなっていくか分かんないけどね、世界の価値観が、
そう、う
ん
うん、でそれと同じではないけども、
うん、
例えば大谷翔平が野球をしてるわけでしょ今、
そうです、
でまあ、本当に試合、そのイタリアのチームとかがめっちゃ頑張ってエスプレッソ飲みながらホームラン打ってるわけですよ。
うんうん、うん、
でその例えばテレビシリーズの中で野球のテレビシリーズがあったら、まあ、例えばなんかブラッド・ピットとかが ホームランを打ったりするわけですけど、そういう映画はないけどね、
うん、
まあ、例えば俳優がね、
そうそう、
でもちょっと待てよと思わないですか、やっぱり本物の野球選手が野球やってるのを見たいし、
うん、そうだよね、まあ、あくまでもそれはまあ作った話ですよね、
そうやっぱり、いやもちろんね、作った話には作った話の素晴らしさがあるんですけど、
うん、
やっぱりあまりに多くのノンフィクションというか、
うん、
あのドキュメントというか本当の人のインタビューとかが、
うん、
YouTube とかでも見られるわけで、
うん、
結構フィクションにとっては厳しい時代がこれから続くんじゃないかなと僕は思ってますね。あまりに多くのノンフィクションに僕たちは触れることができるから、
うん、
フィクションはかなり、
ね、
あのフィクションの、うん、フィクションのこう力をうまく使えるものじゃないとヒットしないと思います、
ね、
う
ん、なるほどね、
あ、フィクションにしかできないことね、
そう、確かに、でもてっぺいさん今思い出した、
うん、
あの先月ですよ、てっぺいさんも多分ポッドキャストのエピソード作ってたと思う、これを見た、ネットフリックス の 100M、
おー、あの映画、
アニメ映画、うんうん、
よかったでしょ、
これはよかった、
僕は好きだった、
あ、私好きだった、めっちゃ好きだったよ、
うん、
うんうんうんうん、そうそう、でもこれも生徒さんにおすすめしてもらって、
うん、
あ、ちょっとアニメ映画かとかちょっと偏見を持ちながら見たらめっちゃよかったっていう、う
ん、いや、
う
ん、あれはねやっぱアニメだからできたんですよね、
いや、そうですね、そうですね、
アニメじゃないとできないですよね、うんうん、
実写だとちょっと余計にちょっと引いたかもしれない、
そう、
うんうん、
あのやっぱ走るシーンとかが、
うんうん、
アニメだからできるって感じ、
ね、あの感じが出てきたんですよね、
そう、
そうそうそう、そう、その生徒さんね言ってた、うん、ごめんなさい、てっぺいさんがそのエピソード作ったから聞いてみたって言ってた、うん、だから、うんうん、うんうんうん、
なんかあの友達がなんか変な走り方で走ってくる時とかのあの怖さ、
あのね、うんうん、すごい良かったですよね、あれは、うん、そうだ、今年の本当に良かったものですね、今のところ、うんうん、
でね、まあ人とかあんまり面白くないとか思う人もいるかもしれないですけど、
そうなんだ、うん、
ちょっと聞いてもらいたいのが、なんかあの作者ですよね、
うん、あ、私作者の方はよく知らないの、
漫画家、あの人まだ、うん、まだ20代とかなんですよ、そう、
恐ろしいな、
うん、100M を書いたのがなんか20歳ぐらいだったかな、20とか21とか、
でまだまだに今でもその
20代、ね、今でも20代なんですよね、確か、
すごいね、
うん、うん、めっちゃ若いので、
なんかもう、うん、
そのコペルニクスを主人公にした地っていうね、
あ、その間ちょっと調べた、
はい、それも書いたんですけど、
うん、それも読んだの、
それはね途中まで読んだ、
うんうん
うん、まだ全部読んでないけど、
うんうん、
とにかくなんか自分よりめちゃめちゃ若い人たちがなんかこんな、うん、まあ大谷翔平も実はまだ30ちょうどとかでしょ、29とか
30とか、あ、そっか、
いや、 やっぱりなんか若くてすごい人見るとびっくりしますね、
いや、もう、
うん、
すごいね、
そう、
うん、
だから 100M ってなんかすごくこう まあ哲学的な話じゃない
ですか、うん、いやそう思ったよそう思ったよ。
自分が20歳ぐらいの時って全然そんな感じじゃなかったん
で。いや私全然違ったよもう適当に生きてたよ。
そう、なんかこっちのカップラーメン一つかこっちのカップラーメン二つかみたいな。
ねえ、
そう、
うん、そういやいや、
なんかお腹が空いたらカップラーメン二つ食えばいいだろうみたいな、
うん、
そういう発想だったんだ
よ。うん、面白いね。
そう
でもさ、あまだ時間あるわ、この生徒さんね、まあ、私のプライベートレッスンの生徒さん、うん、そのまだ 100M の話なんだけど、うんうん、その 100M の登場人物の中で鉄平さんみたいな人がいるって言ってね。
え、あの誰誰誰、あの、 あの、ね、おじさん、おじさんです
。そうそうそうそう、ちょっと卓越したおじさんの人、おじさんって言ったら
サングラスみたいな、新庄み
たいな。そうそうそう、あれが鉄平さんの方が重なると言ってました。いやだって
彼が言ってたのはあれですよね、なんか自分で変え、現実は変えられるんだみたいな感じでしょ、
う
ん、
そうそうそうそうそう
そう、お自分が思えばそれで早くなるみたいな。
そうそう、うん、
僕はそれは信じてますよ今でも、うん、僕自身も、うん、そう、なんか
そうそうそう、
リアリティは自分で変えられるみたいな。
そう、あ、そうそうそう、うん、そう、全くあれは鉄平さんですよねみたいな。
あ、でもそうそうそうそうそう、
そういう話で盛り上がった私たちは。
そうですね、そうですね、
面白いよね。
いや、みんないいキャラでしたよね、
うん、それぞれ。いや、いや、本当に私はおすすめ、あ、だからそう、最近見てないって言っただけ、あれは見た、本当におすすめです、これはおすすめできる私本当に。
だからいわゆる、まあ、あの、ほん、まあ、本当の天才と、
そう、
でも努力をする
天才、努力するねって、そうそう、これが面白かった対比が。あ
とは、
う
ん、もっと昔はて小さい時は天才だったけどだんだん普通になっちゃったやつとか、
う
ん
う
ん、
ね、
あとはそのさっきみたいにスピリチュアルというか、なんか
そうそうそう、不思議な
力で速いやつとか、
ね、そうそうそう、そう、いろんなキャラがあってね、
いろんなキャラがあって、
うんうん、よかったですよ、
おすすめですよね、 100M、
うんうんうん、 100M、 はい、本当によかった、はい、おすすめで、じゃあ、はい、こんな感じで今日は終わりましょうかな。
はい、のりこさん、また
ありがとう、
来週、
はい、じゃあまた来週お願いします、
よろしくお願いします、
はい、またね、
はい、
はいはい。